こんにちは。株式会社ビルディットの富田です。
アシスタントの佐々木まなみです。富田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回はですね、前回に引き続きキャリアパス、就職、転職、そんなお話を続けていきたいと思うんですが、実際に今もうすでに2025年卒の就職活動が解禁されていまして、3月1日からもう始まっているそうです。なおですね、先行するのは6月1日からっていうような、まあ、決まりがあるそうなんですけども、私ちょっと、これ知らなかったです。自分の時にはなかったので、あ、そんなルールになってるんだっていう。
ちょっとね、私もそれは感覚的には、その決まりは誰が守っているのだろうみたいな感じのね、印象もありますね。その、まあ、先行っていうのを、ここからが先行ですって、決めてるのかな、
あの、政府としての方針というところのようですよ。
そうですか。
はい。
はい。まあね、実態としてはもうこの時点で結構2号卒ね、あの当社は、あの、出せてないですけど、内定が出てる、みたいな事例って耳にしますし、ネット上とかでも出てんじゃないかな。まあでもそれは企業側が言ってる感じじゃないですね。就活生が言ってる内定出た、みたいな。はい。あるいはなんかあれなんですかね。いわゆる内定みたいな感じで、正式なものじゃないみたいな感じなんですかね。
いや、ちょっとそこら辺の事情が、もう気になるところではありまして。
ですよね。はい。わかります。あの、私も、なんか正直、まあ今、ね、2024年4月ですけれども、4月5月。もう26卒始まってますよって感覚なんですよね。
え、そうなんですか？
はい。
早っ
そうそうそう。始まってるでしょ。
ちょっと。
っていうところあるので、はい。
本当にそのあたりの事情を私、まあ、知らなかったですので、自分の新卒就職活動でも何年前って、あの、具体には言いませんけど。
いや。
前なので、今日は逆に、まだ、あの、実際に、新卒の方、中途の方採用されてらっしゃる、まあ、富田さんに、その、就職活動の現状というところ、今日は本編でお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いします。
聞く、インサイドビルディット。
この番組は、一人一人の成長が世界をより良くするシステム開発会社の株式会社ビルディットが会社での取り組みや経営についてお話ししています。はい、ということで今日本編はですね、就職活動についてです。私が気になるのは今って、なのでどういった形で就活生は会社決めてるんだろう。むしろ、私は当時、新卒の時に、いい企業をどうやって見極めるのかなって難しかった記憶があるんですよね。今はそして、インターンシップもかなり充実してきてると聞いているので、そういったところから、もう、内定というんですかね、が、実態もあるのか、そのあたり、お話しできる限りの裏事情を教えてください。
はい、ありがとうございます。そうですね。インターンシップって職業体験ですよね。
まあ、そうですね。おそらく、まあ、欧米、アメリカですかね、から。
そうですよね。はい。まあ、とはいえ、あれなんですよね。そのインターンシップでの、その、まあ、成果といいますか、その、行動だったりもそうですけれども、パフォーマンスが実際その選考に対して有利に働くというか、まあ、そういった事例も、あれ？これは、なんだろうな。Google さんかどっかのその、インターンの映画？インターンシップだったかな？まあ、インターンだったかな？まあ、インターンじゃないな。インターンシップだな。まあ、やっぱその、インターンシップで、その、Google へのチケットと言いますか。が、まあ、争奪戦じゃないですけど。されてるような、大学生のストーリー。大学生と、中古車屋のおじさんのストーリーですけど、あったりしたような気がするので、まあそういった意味では、実態としては、まあそういうね、ちょっとしたその選考っていうのもあったりするんだろうなっていうのは、まあ欧米ではむしろ普通なのかなって思うところもありますね。
それが結構日本でも当たり前になりつつある
ん
ですか？
は
い、
うん、だと思いますね。はい。職業体験ではあるんですが、実際、IT 業界でよく見られるのは、もう、いわゆる有償っていうんですか、有給か。うん、有給インターンですね。要は、
でも払われる。
そうそうそうそう、給料もらえると。で、実際業務に参加するぐらいの話で。はい。インターンシップはね、職業体験の場を企業が用意するから、まあ、無償が当たり前で交通費も払わないみたいな観点も。もうむしろ少数になってきてるのかな？今まだ多いんですかね？IT 業界だともうあんま聞かないですね。まあ、せめて交通費は出るでしょ、みたいな。
さらに給料も出て、まあ、当たり前のように戦力として捉えられているメニューなわけですね。
ね。そう。あ、で、これはね、インターンのメニューの作り方にもよると思うんですけど、完全に業務に参加するんだったら、これ私の考え方ですけど、業務に参加してたらこれもうアルバイトですよと。
そうですよね。なんか、基準が曖昧ですね。
はい。はい、まあ、なのでそれは有給で叱るべきだと思うんですよね。で、そうではなくて、まあ、当社もインターンシップやることはあって、そこは手探りでやってたんですけど、はい。で、その場合は課題を作って、業務と直接は関係しないような。ですけど、その自社サービスをこう進めていく上で、なんかこういったものってそのまとまった知見っていうんですかね。はい、しておきたいなっていうようなところが、こうぼんやり見えてきてる段階で、例えば、ま、具体的にはこの、スマートフォンアプリのユーザーを増やすためにはどうすればよいかだとか、これ一般的な話ですね。そのアプリのユーザーさんとのコミュニケーションに SNS を活用する場合にどんな投稿が望ましいかみたいな。うん。まあ、そういったその課題を取り組んでもらって、課題に取り組んでもらう。みたいな、そのインターン課題を作るっていうようなことはやってきたことはありますね。はい。
それだとよりなんか、この勉強の延長、はい、ワークショップみたいな形。
そうですよね。うん。はい。
本来、まあ、なので、イメージ、うん、私、個人的にはないかもしれません。はい。
そうですよね。まあ、学生さんの側にとってみれば、私ももちろん学生だったわけですけど、企業の雰囲気っていうか、体験できることって、その課題を解くことではなくて、まあ、もちろんそれもあるんですけど、課題を解くことだけではなくて、その例えば職場に身を置くとか、働いてる人と話すとか、まあ、一緒にご飯行ったりもするわけですよね。うん、みたいなコミュニケーションを通じて、いろいろこの社会のことを知れるっていうのも一つのそのインターンで得られることなんではないかなと思うんですよね。
そうですよね。だから企業側も見極めてるし、はい、うん、もちろん学生側も見極めてるわけですよね、
はい、
お互い。
そうです、そうです。はい。まあなので、そこはやっぱ学生さんにとっていろいろ言ってみられるのはいいと思うんですよ。うん、その、企業の、まあ、文化とか雰囲気が、そのどのようにこの形成されてると言ったらあれですけど、
まあ、ミスマッチも防げますし、
うん。そうそう、極端な話、なんか、いわゆるその、超トップダウンというか、
うん、
まあ小さいところはそれでも色が出ていいと思うんですけど、はい、トップの影響力がめちゃくちゃ強くて、まあなんならその現場が、正直ちょっとこう、恐れすらあるんではないかみたいな感じになってるような、ところだったり、だけど、すごくその、例えば情熱的だったり、勢いがあったり、
うん。
うん、まあそういう、なんていうんですか、熱量がある現場なので、
うん、
言ってみればトップダウンで、これってブラックってやつじゃないんだろうかって思いながらも、でも、意外とこれ自分に合ってるかもなって思うのも一つの、このね、気づきと言いますか。
そうですね。
うん、参加することで得られることだと思うんですよね。
うん、
で、まあ、特に、私ですね、この間、若い方の、大学の講義だとか、
はい、
前回その中学校とかのね、話もさせていただいたんですけど、すごくね、気にされてるなって思うのは、いわゆる労働環境。
ああ、働きやすさ。
そうそうそう。なんかね、いや、わかるんですけど、そこまで気にすることかなっていうぐらい、本当に、なんか残業はどれぐらいありますかとか、はい、あとはなんか休みは取りたいときは取れますかだとか、
うん、
うん、なんかそこを気にする人って割と少なくなくてですね、いやなんかですね別にいいんですよ、いいんですけど、 仕事って、これは私の考えですけど、一生のうちの、まあまあの部分を占める時間になっていくわけですよ。
そうですよ。
一日のね、三分の一ぐらい。
はい。
で、もちろんそのね、プライベートとあって、それをこう切り離したいだとか、むしろプライベートを大事にしたいからっていう考え方も僕はその、間違ってはないとは思うんですけど、なんかその、最初からその大事にしたいプライベートがその人にとってそんなにこの確たるものになってるのかなって思う部分はあって、むしろ仕事を通じて得られる自分ってあると思うんですが、
はい。
うん。なんかにのめり込んでいった結果、あ、俺の人生ってこうじゃん、みたいな。で、私がこう、社会人になってから受けてるセミナー、経営者向けだったり、ビジネスパーソン向けのセミナーに、この、人生と仕事って別々じゃなくても、仕事が人生の中に入ってるんだと。
うん。
仕事の中に人生があるんじゃなくて、人生の中に仕事がある。ってね、伝えてるんですけど、その人生っていう部分が、まあ、言ってみれば目的ですよね。こういう人生生きたいみたいな目的が、そんなにない状態であるにもかかわらず、その仕事に対して、ある種のその、なんだろう、働きやすさを求めるのって、ちょっと見方を変えると、私からはそれは単に緩さを求めてるようにしか見えない、部分があって、そこはね、人生側というか、プライベートでじゃあ結局何がしたいから仕事を選んでんのっていうようなところですよね。そこも、これは別に学生のうちから考えられることだと思うので、大学生の方にその話をしたんですよね。先日カンボジアの方で講演させていただいた時もそういった人生の目的の話をさせていただいたんですけど、うん。結構な学生さんからそこはいいリアクションをいただいてましたね。そうか、考えたこともなかったと。
あ、そうですか。
うん、はい、就職が目的になってたと。
なるほど。
はい。
まあでもそういった人生の目的を考えるための、はい、もう手段が仕事みたいな形でいいと思うんですよね。
そうそうそう。う
ん、
そうですよ、そうですよ、うん。はい。
だけど、学生の気持ちもわかります。そんなに、自分の人生をかけてやりたい仕事、うん、そんなのあるの、うん、みたいな。
そうですよね。
まだそんな自分がなりたい職種なんて決まってないし、
そういう
人にとっては、土日ちゃんと休みたいっていう方が先に来る気持ちもわかります。
わかんないでもないです。
うんうんうん、
はい。そう。うん。
なので、そうなると自分がある意味こう人生をかけてとか、
うん、
人生の目的のための仕事くらいに思える仕事に出会う、見つかる。
うん。
まあ、もしくはそういったこう、貢献したいなって思える企業、
うん
あったり、そういったトップの方に出会えるためにはどうしたらいいんだろうなっていうところを次に思いますね。
はいはい、そうですね。もう本当いろんな人に会ってみるっていうのは大事だと思いますし、まあ、ネットとか、その本とかで、まあ、いわゆる活字といいますか、で見えるものとはまた別で、やっぱりその人に触れるって大事だと思うんですよね。で、その、まあなんていうんですかね、学生さんもやっぱり企業をある種目利きしてると思うんですが、まあ私もそういう部分あったと思いますが、やっぱ大事にしてほしいのは、そういうのを見るときに、現場といいますか、そこにいる人がもうそれを表してますね、やっぱね。企業ってその人の集合なので、うん、言ってることとやってることじゃないですけど、やっぱりこのホームページに、こう、描かれている当社のビジョンとか、役割みたいな、うん。そういったものと、その現場で起こっていることって、本当に一致してるのかどうかっていうのは、そういうことをこう確認しに、で、それが本当に自分の中で大事なんだったらなおさらですけど、例えば面接だとか説明会に出てくる人が誰なのか。
うんうん、
で、多くの場合ね、例えばその大きな会社とかだと人事部門の方が出てこられて、会社の説明をされると思うんですけど、
はい、
で、まあある種人事の方は、こういっちゃなんなんですけど、よく訓練されているので
、
よくお伝えになると思うんですよね。
決められる、
ね。窓口ですからね。
ね、
はい。で、それはそれで大事なことですけど、学生さんとしてはやはり、その方が本当にその現場のことを、こう、理解といいますか、
うん、
確認した上でそれを伝えようとしているかっていうこともそうですし、まあなんならその、現場の方が一回も出てこない会社で決めるっていうのは、結構しんどいものがあると思うので、もし 自分で本当にその就職っていうことを大切に考えるのであれば、リクエストしてもいいと思うんですね。
ああ、合わせてくれとか。
そうそうそう、現場の方に。うんうん、それはまあ、例えば1年目でも2年目でも、うん、まあ、先輩と話すること自体、それはできないっていう話になったら、それ大丈夫かっていう気もしますけどね。うん、どんな事情でできないんですかっていう話になると思うので、うん、それは求めていいと思うんですが、はい。うん、
いやー、新しい視点でした。やっぱりどうしても会社のビジョンや、はい、理念って、
はい、
相手はそれは悪いことは書いてないですよね。こう、
そうです、
不幸なこととか、はい、社会にとっていいことを書いてると思うんです。
はい、
まあ、ただ、ちゃんとそれが現場の人、一人一人に浸透しているか、うん、皆さんそういった目標を掲げて日々お仕事されてらっしゃるか、それを確かめるっていうところでは、はい、
うん、
私、考えが及んでなかったので、そこチェック項目にするってとてもいいですね、
うん。うん。確認された方がいいと思いますよ、本当に。で、例えば、じゃあ、それは、会社が掲げているビジョン、ミッションを現場の人が暗記できてるか、みたいな、そういう話でもないんですよ。じゃあ暗記してりゃいいのって話にもなるんで。ただ、行動に出てるんですよね。
うんうん、
人ってやっぱり言ってることよりもやってることの方を信頼するって。うん、よく言うんですけど、うんうん、例えばその、まあ、私ね、そのエンジニアリングの会社やってるので、そのエンジニアリングっていう部門で、このポッドキャスト聞いてる方が、例えばプログラマーとかエンジニアの方をこう目指される方であれば、なんかやっぱその技術者のその大事にしていることっていうんですかね、技術感といいますか、
はい。
そういったところが、その、例えば会社としたり、ね、そのトップだったり、その役員の方の、その、発する文言とかに現れたりするから、それに共感して、興味を持つと思うんですが、やっぱり現場の人にもそれは話を聞いてみてほしいんですよね。
うん。
うん。で、まあ、当初の場合は、その、挑戦とか、誠実とか、連達っていう、まあ、価値観を掲げた、その、まあ、採用活動でもあり、その会社への、なんていうんですかね、価値観の共有っていうのを行ってるわけですけど、まあ、例えばその、誠実に仕事するってことがどういうことなのかとか、うん、挑戦するっていうのはどういうことなのか。その技術において、例えば、まあ、ずっと同じ技術を使い続ける。別にそれは悪いことじゃないんですよ。悪いことではないんですけど、当社は、その新しい技術もこう取り入れようと挑戦することを良いことだって言ってるってことなんですよね。うん。だからそれは、やっぱ現場の人の仕事の仕方だったり考え方聞いてるとわかるので。うん。だから、あなたは御社の企業理念を知っていますか？言ってみてくださいっていう質問の仕方ではなくて、何だったっけなみたいな、フレーズはわからんみたいな話が返ってくるだけなので、覚えてるかもしれないですけど。それよりは、どんな勉強の仕方されてるんですかとか、うん。なんか最近使われた新しい技術ってどんなものなんですかとか、うん。それってどんな機会で、うん、それに触れることになったんですかみたいな話をね、お互いにしていく中で、あ、この人って本当このね、会社のことを大事にしてるんだろうなって思うし、うん、現場でもこういう風になってるんだっていうのが見えたりすることってあると思います。
そうですね。
はい。
いや、今日は本当に就職活動どんな風に行われてるんですか、はい、最近っていうお話が、
はい、
まあ、いい企業の見極め方という部分まで、
は
い、就職に関して幅広く、
はい。
お伺いしました。今まさに就職活動や転職活動など考えてらっしゃる方、
はい。
いらっしゃる方いたら参考になれば嬉しいですね。
そうですね。もう本当一部しか語ってないので、なんかこういう話がもっと聞きたかったら何かお声を寄せていただければ。はい。
そうですね。
そうですね。はい。なんか SNS なのか、ね、うん、どこなんだろう、あとは会社のお問い合わせとかかな。
うん、
はい。
ということでですよ、はい、ぜひ番組見てですね、はい、もっとさらに聞きたいとか、ね、ぜひ富田さん、うん、うちに登壇してほしいご感想、はい、ご質問ございましたらですね、はい、番組説明欄に富田さんの会社の URL 記載しておりますので、ぜひぜひそちらからお願いいたします。
はい、お願いします。はい、この番組は、Spotify ですね、あとは、Apple Podcast、 Amazon Music Podcast、 Google Podcast、各サービスでお楽しみいただけます。番組を聞いて気に入っていただけた方は、購読フォローの設定もよろしくお願いします。
はい。ということで、でもぜひこのポッドキャストでもまたキャリアのお話できたらと思いますので、
はい、
今日はひとまずここまでです。富田さん、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。